78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Future Seed. このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、そして地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしていきます。お父様やお母様はぜひお子様の進路の参考にしてくださいね。今週は環境科学科の風間双葉教授にお越しいただきました。風間先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
風間先生は生命環境学部環境科学科の先生でいらっしゃいます。この環境科学科、どのような学科なのか、まずはご紹介いただけますか。
はい、学科のホームページっていうのがあるんですけれども、はい、そこに行っていただくとですね、一番最初に出てくるのが自然環境と共生した持続可能な社会を作るというふうに書いてあります、
はい
はい、ちょっと難しいと思うんですけど私なりにこう砕いて言い換えてみたいんですけど、まあ、次の世代ですね、子どもたちが豊かに暮らせる環境を残すためにしなければならないことが分かっていて、それができる人を育てますということかなというふうにも私は思っています、
うん、
はい、で環境っていうのはいいと当たり前で、そのありがたみがわからないっていうところがあると思います、
はい、
もちろんこう山梨環境悪くないんですけれども、でもそのやっぱりいろんな問題ないわけじゃないんですね、
うん、
で実は環境科学っていうこういう学問分野ができたっていうのは日本でも環境がひどい時があったわけですね、
はい、
だからちょうど東京オリンピック50年前って言われてますけど、うん、あの頃はすごく汚くて、それで東京の川の上に電車が通ると臭くてですね、
うん、
窓閉めないとやってられなかったと、
そうなんですね、
すごく汚い時があったんですね、うん、で多摩川なんかも今綺麗ですけど、もう洗剤の泡だらけみたいな、うん、そんなところが時があって、だからそれを元に戻さなきゃっていうことで、まあ、みんなが本当にこれは大変だと思ったから、
うん、
こういう科学の必要性っていうのが分かってもらって、でたくさんの研究者や技術者、それからまあ NPO やね、で住民の人たちもいろいろなことやったんですけれども、その努力が実ってやっと今の環境っていうところがありますね。
そうなんですね、
だからこれはね、今私たち本当専門家の中で言ってるんですけども、過去何十年の間一番いい時じゃないか、
今が
、うん、だけど一方で学校小学校から中学校までね、温暖化の話とか散々聞いてるもんだから、
はい、
だから人間はまだ未だにね環境に対して悪いことしかしてないって思ってる学生さんたちもたくさんいるんだけど、もちろんそういう一面もあるけど、だけど今話したようにそのすごく悪かった環境をね良くしてきたのも人間なんですよね、で私たちは今そこにいる、だからそういうことは努力しないとできない、保てないことで、実はちょっと油断するとまたすぐ戻っちゃうってことになりかねないんですよね。
それって一人一人の心がけっていうのもものすごく大事ですし、そしてそうやって科学で、研究を進めて、今を豊かにすれば未来も豊かになるっていうことにつながりますもんね。
そうですね、そういうことだと思います、
はい、風間先生はその環境科学科の中でどのような研究をされているんですかね。
私はね、人に話すときはね、水の研究やってますって言うんですね、
はい、
で水もね、環境の話をさっきしたんですけど、同じように綺麗が当たり前ですね、それで朝からもたっぷり使えて、で全然不自由しないですね、日本はね、それが当たり前なんですけれども、だからこそなんていうのかな、皆さんからこう水が、その水どこから来たのかとか、あるいは自分たちが使った水どこに行くのかとか、そういったことがこう身近でなくなってきちゃってるところがあると思うんですよね。 だからそういう意味で言うとやっぱりこうすごくこうなんていうのかな、エネルギーとお金を使って維持されているものなので、やっぱりだからちょっと油断すると悪くなってしまう可能性もあるわけですね。で例えば水飲み水のことなんですけど、時々こう新聞に載りますよね。なんか、毒物とか、
異物が入って、
はい、それからあとは環境ホルモンなんていうのがもうちょっと昔ですけども、大きな話題になったように、今まで誰も気がついてなかったものが、実はちょっと人の健康にも影響するんじゃないかみたいな話がこう、いろいろ上がってくるんですけれども、そういったことになってくるとみんなワーッと騒ぐんだけれども、普通はあまり関心ないですよね。
そうですね。その水を飲めるっていうのが当たり前なところがあります
ね。
安全な
ね、安全なのね。だけどそういうことでいくとね、その水っていうのを研究するっていうのの面白みっていうのは、まずその水が地球上をぐるぐる回ってるものだっていうことなんですよね。で回ってるからこそ、その実はいろんなその土の中のものも含めてなんだけど、いろんなところとこうなんていうのかな、ちょっかいを出し合ってですね、それで水のこの水質っていうのが決まってきて、
そのルートにもよりますもんね。
もちろんそうですけどね、だからそれでそれがこうぐるぐる回りながらも、その水が動くことによって物も一緒に動かしている、でそういう面白い働きをしているんですよね。でそれをその大きな自然の中でそういうふうに動いているところを、私たちはそれをこう使わせてもらっているっていうところがあると思うんですよね。だから安全で、それでしかもその美味しくて、でたっぷりな水を使うっていうことを、維持しようと思ったら、そしたらその実は使わせてもらっているわけなんで、その水がどこから来ていて、でどういうルートをたどってきているのかってことを知っておきたい、それから今話したように、例えば地下水だったらミネラル分が多いとか、あるいはそうじゃなくて汚染物質が入ってきてしまうような場合は、そういったものがね、なんで どういう理由でそこに入っているのか、でその理由を知っておきたいっていうことがありますよね。でそういうことをよく分かっていると、そうすると何か変なことが起きた時、あるいは何かその周りのこう開発みたいなことをする時にどんなことが起こるんだろうかってことを考えたり、あるいは変化が起きたとしたら、やっぱりこれはこのせいだったよねっていうことを、ちゃんとこう言い当てることができますよね、
そしてその対処も考えていけるっていうことですもんね。
だから今が分かってないと対策の取りようもないっていうところがあるから、だから今を知りたいっていうところですね。だけどこう言うとちょっとかっこよく聞こえるかもしれないけど、ある意味おせっかいで、身の上話を聞かせてもらいたいというような気持ちで、いろんな研究をやりますね。それが調査研究、でもう一つは汚れてしまった、あるいはもともと使いにくい水を使える水に変えるというのも、研究の中に含まれています。
そうやってこう水をきれいにする研究だったり、あとはその水の今の現状を知るっていうことも、その研究の一つとして大事っていうことですよね。
そうですね、はい。
その先生は海外などでも研究をされているそうなんですけれども、どういった研究をこちらはされてるんですかね。はい、
海外の場合は、今の話とつなげていくとですね、日本よりももっと状況が厳しいところが多いですね。で皆さん海外旅行なんか行かれるとあまり感じないかもしれないけど、開発途上国ではまだまだ水がなくてですね、困っている人たちがたくさんいます。でそういう人たち その社会では、生活が結構厳しいっていうこともあるんだけれども、飲み水が足りないだけじゃなくて、下水の処理も十分じゃないし、それからトイレなんかもですね、きちんと整っていないですね。だから、さっき話したように水ってぐるぐる回ってるから、自分たちが汚して、その自分たちが汚した水をまた自分たちが使わなきゃなんないみたいなことになっちゃって、で、悪循環ですよね。
そうですね。
ぐるぐるぐるぐる回って、悪い方に悪い方に行っちゃうことがある。それから例えば井戸水を掘って水を見つけたとしても、その水を使い切ってしまうだけ、もうワーンと集まってワーンと使っちゃう、だからやっぱりそういう状況を少しでもこう解決できるようにするっていうことは、さっき話してたようなこの環境科学の役目だじゃないかなと思ってるんですよね。だからこの悪循環から一刻も早く人々を解放できる科学、 が一つの、その一つが環境科学だと思うんですよね。だからそれはさっきちょっと遠回りになるけど、どういうふうにこの水は来てるのか、でどこで汚れてるの、でそのじゃあそれを解決するためにはどうすればいいのってことをちょっと調べればわかる、それからもう一つは対処療法的だけど、あの汚い水をきれいにする方法をやっぱり私たちいろいろ知ってるから、その現地に合ったやり方、お金がかからない方法でもいいから、
そうです ね国にもよりますよね。
そうだから日本と同じような技術をどこにでも当てはめればいいわけではないの で、
ね、
だからいろんな技術に目配せをしておいて、あここだったらこれいいんじゃないっていうのをこうピックアップしてね、それでこうやって使ってみたらっていうふうにしながら、あのその場その場 の、 あの需要に合ったあの方法を見つけていくっていうことをやってます。
そうですね、水っていうとやっぱり暮らしに欠かせないので、すごくね興味のある方も多いと思うんですけれども、風間先生には来週も、登場いただいて詳しくお話を伺っていきたいと思います。質問などある方はぜひ、このコーナー山梨大学フューチャーシードまでメッセージを送ってください。風間先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
また今日応援したものやこれまで放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログで聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。